フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。もうね2月も、中旬になりまして、この前の月曜日がねあの祝日で、12日ですか、東京でねフェイストゥエースバンドでのライブをね、今年初となるバンドのライブですね、やってきまいりましてね、すごく楽しいライブができて、皆さんもすごく楽しんでいただけたことと思います。ご来場くださった皆さん本当にありがとうございました。さあそれでですね、来週はですねあれですよ、京都トガトガ3 days が待ってましてね、23日金曜日、24日土曜日、25日日曜日とこの3日間ですね、最初の金曜日は僕一人でアコースティックをやって、24日本田と2人で2トップのライブ、そして25日バンドが勢揃いしてこうだんだんこうね人が増えていくというそういう3 days でございますけどもね、もうトガトガでの3 days も今年で3年目を迎えましてね、この時期も2月ね、先週もちょっとお話したと思いますけども、空気がすごく乾燥してて、ね歌い手にとっては非常にコンディションが維持するのが難しいんですね。喉がもうやっぱりすぐかすれがちになってしまってね、空気が乾燥しておりますから、でもまあなんとかね、頑張っていい歌をそしていい演奏をお届けしようと思ってますけどもね、3 days といえばあれですね、神戸のチキンジョージというこれまた老舗のねライブハウスさんから3 days やってくれって、最初に言われたのがもう2012年ですよね、もうだから今年で7年目になりますけどもね、当初は本当に辛かったですね。まだ喉があんまり鍛えられてなかったですからね、7年前ですからね。で、ちょっとスケジュールをね、過去のスケジュールを紐解いてみましたら、2012年のその神戸チキンジョージの 3 days ってやっぱり2月だったんですね。この空気の乾燥した時期に、しかもまだ3 days ライブなんてあんまりやったことない頃にですね、やりまして、本当に燃え尽きましたね。マッチの燃えかすみたいになってしまいましたね、当時が懐かしいですけどもね。まあ今は、神戸のチキンジョージの、3 days はだいたいもう5月と決まってますんでね、まあ空気もねそんな乾燥してないですし、風香る5月でございますから気候も非常にいいので、だいぶ楽になりましたけどね。 でもその代わりに京都トガトガの 3days がこれもう今年で3年目なんで、これから定番になっていきそうな、そんな予感がしますけどもね。まあでも嬉しいですよね、やっぱりその 3days やってくれなんて、お店の方からね、言ってくださるっていうのはもう本当にミュージシャン冥利に尽きる光栄な話でございましてね、頑張っていいライブをお届けしないとと、思っておりますが、さあ、そのね、京都トガトガで今年最初にやったライブの感想が、来てますんで、ちょっと一通、お便りをご紹介しましょう。 S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。1月12日トガトガでのエース with ブロイドに参加しました。ブロイドというのはね、斉藤幸太郎君というチェロを弾くやつですよ。それと真鍋君というギターと2人組なんですけどもね、その2人ブロイドと一緒に、ライブをやってきました。今年初めてのトガトガ、エースさんの書き初めも楽しみ楽しみ。そうなんですよね、年頭にトガトガ行くと必ず書き初めをやらされましてね、年初のトガトガは書き初めライブが、あったので、いろんな方の書き初めが所狭しと貼ってあります。なんか3学期の教室の後ろみたいで参観日に我が子の書き初めを探してるみたいな感覚に。お目当てのエースさんの書き初めがなかなか見つかりません。散々探して、あ、ありました、あんなところに、開演前に写真を撮ろうとしたのですが、その後ろが明るいので、透けて綺麗に写せません。ライブ後に改めて撮ることに。お店の一番後ろのカウンターの上に貼ってあったんですね、ブロイドの連中のと並べて。そして開演、まずはブロイドの登場、いつもながらチェロの深い響きと優しくリズミカルなギターが心地よく癒されます。新しいアルバムからの曲も心の中にすっと入ってきて穏やかな気分になれます。月の夜空を眺めているように感じます。お二人の演奏があっという間に終わって、次はエースさんの番。3人での曲が多いから少なめでだそうで、でも癒されます。ツートップやバンドも激しくてかっこよくて素敵ですが、アコギもしっとりしいいですね。ギターを弾かれる手元を見入ってしまって、なんか苦しいなと思ったら息をするのを忘れていて酸欠に慌てて深呼吸、ライブ見るのも命がけです。そして3人でもう息もぴったり合って、それぞれの曲がこのユニットのものになっています。素晴らしいです。新しいレパートリーも増えていって、そのうち初めから3人でになるかもっておっしゃってましたけども、そうなるんでしょうか。合間にソロとか。素敵な時間は早く経つもので、ああもう終わり。さて、書き初めの撮影の続き。しばらくすると、トイレの中にも書き初めがあるとの情報が、女子トイレの中でバチリ。なんでそこなんでしょう。スタンプラリーみたい。今年の書き初め本当に2枚でした。それと書き初めの内容、トガトガの中が禁煙になったそうで、お気持ちはお察しします。喫煙者は辛いですよね。タバコ買う人は高額納税者なのにね。いつもながらの達筆に加え、心の叫びを感じました。楽しいライブありがとうございます。去年は34回参加できました。今年も可能な限り参加いたしますので、よろしくお願いいたします、ということなんですけどもね。そう、書き初めね、毎年まあ書かされるんですけどもね、今年はトガトガが禁煙になったということでね、最初吸えぬならせめて筆にてって書いたんですよ。それでタバコの絵を描いてですね、煙がヒューッと出てて、で赤いマジックでその火のところ赤く塗ってね、でもうサインも入れて、で書き終わったんですけど、あ、待てよ、吸えぬならせめて筆にてだけじゃなくて、その後一服ごめんて入れようっつって、もう一枚書いたんですね。でそのもう一枚書いたのがお店のカウンターの上に貼ってあって、一服ごめんがない方が女子トイレになぜおかしいね。まあそんなわけでね、また来年何書こうか今から悩みますね。まあでもトガトガの 3days、ちょっと頑張っていい、ね、ライブをやろうと思ってますんで、楽しみにしててください。もう一つ行きましょう。 S さん、クラゲさん、こんばんは。新潟のジュンです。エースさんが取材を受けられた記事を見たいばかりに、ヤングギター2月号を購入しました。 以前鉄人への道やギター教則 DVD なども拝見していたので、エースさんがギターの演奏や作曲において理論の重要性を説いていらっしゃることは分かっていたつもりでしたが、今回は対談形式ということでエースさんの聞き上手なところも垣間見えて、楽しかったです。あとの4名の方々とは、初対面とのことでしたよね。そしてギターに限らずその道のスペシャリストを目指すのであれば、感覚だけに頼るのでなく、その基礎となる理論の確かな知識も必須だと改めて思いました。私も仕事の勉強をもっと頑張りたいと思いました。フェイストゥーエースとしても雑誌に取り上げられることがあったら教えてくださいね。個人的にはもっとたくさんの人にフェイストゥーエースを知ってほしいなと思っています、ということでね、そうなんですね、2月号に、対談形式、座談会みたいな感じで音楽の理論の重要さをね語り合うという、まあ結局感覚が一番大事だよねっていう話にはなったんですけどね。でもやっぱり理論を知っているといろいろそれを活用してさらに自分の感性が広がると僕は思いますんでね。だって音楽を目指して音楽で何か表現しようとしたらいろんなことを知ろうとするのは当然のことでね、やっぱりそういう研究は必要だと思いますよ。で、知った上でそれを無視することもできるわけですしね。知らないでやってたらそれは単なるなんか思いつきでしかないわけですからね。理論勉強してくださいねミュージシャンの方はあと、1月の13日にやった大橋のねと一緒にやったライズロックンロールのレポートがこのヤングギターのねウェブサイトの方に出てますんで、そちらの方もよろしかったら見てください。とっても丁寧な解説がされています。新潟の純さんからねリクエストが来ています。最近の豪雪による渋滞中車の中でヘビロテしていた曲をお願いします、ということで今日の1曲目聴いてください。フェイストゥエースでフィエスタ。引き続きお便りの方をですね、また紹介していこうと思います。 S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。長野の浦島太郎です。このお便りを書いている今は冬本番、野沢菜も美味しく使ってくる時期です。いいですね、野沢菜漬け。この辺では、お菜漬けとも、お葉漬け とも言いますが、お二人は野沢菜のお漬物食べますか？食べますよ、もう大好きです。もともと大根を栽培しようと思ったら土壌が合わなくて失敗しちゃったんですってね。でも葉っぱが食べてみたらすごく美味しいって言うんで野沢菜ができたって話を聞いたことありますけども、昨年末うちは野沢菜をつけましたけれど、今回は自家製の野沢菜食べられませんでした。なぜかって、どうか訳を聞いてやってくださいませ。昨年末は野沢菜10キロほどつけたんです。葉物を洗うのは手間がかかり結構大変な作業ですが、うちでは基本的に使ったら洗わずそのまま食べるので、つけるときにしっかり洗います。以前この番組で私のお便りを読んでいただいたときにクラゲさんが、野沢菜に雪をかぶせてと言われてましたね。うちの地域では収穫の時期にあまりたくさん雪が降らないので、数回霜に当ててから収穫します。野沢菜に雪をかぶせておくのも、霜に当てるのも、洗う時にお湯を使うのも、洗いやすくするためと味が染みやすくなるから。野沢菜をつける際に、柿の皮を一緒に入れる家がありますが、うちは今回リンゴを切って入れました。親戚にリンゴ屋がいて、毎年ハブキリンゴを大量にもらうのですが、ハブキリンゴってあれですね、多分出荷できないくて、こう省いたリンゴのことでしょうね。ハブキリンゴを大量にもらうのですが、食べきれなくて畑の肥やしにするよりはと漬物にも入れてみたんです。鳥がつついた傷物には蜜も入っていて味も良くなるそうなのですけれど、それがいけなかった。よく洗った野沢菜にリンゴと昆布、鷹の爪、醤油、塩、他にも秘伝の調味料を入れ、中蓋をして石を乗せようという時に、息子の学校からお子さんに熱があるので迎えに来てほしいと電話が来ました。作業の途中でしたが、とりあえず外蓋だけして、子供を迎えに行き、そのまま一晩漬けだるを放置してしまったんです。翌朝の軒下の漬けだるを見に行ったら、なんと漬けだるが横倒しになっていました。なんで？昨晩は風もなかったし、ちゃんと平らな場所に置いたのに。とよく見てみると、野沢菜は踏み散らからされ、リンゴは何かの獣に食い散らかれた食い散らかされたようでした。足音から推測するに、おそらくタヌキの仕業。きっとリンゴのいい匂いが漏れてきたんでしょうね。マジでと思ったけど、もう後の祭り。今年は野沢菜漬けは諦めました。ああ悲しい。でも獣たちにとっても、冬の餌が乏しくなるこの時期は生きるのに必死ですよね。食べ物の管理を怠った私の責任。山の獣たちは一度餌場を覚えると何度も同じ場所に来てしまうので、しばらくの間、屋外に食べ物は置けないです。まあ熊でなくてよかったんですけどね。近所のおばさんたちにその話をしたら、皆さん、まあ泳げないと言って。泳げないってどういう意味なんでしょうね。残念とか、どんな意味なんでしょうね。それぞれの家で使った自家製の、お菜を分けてくれました。醤油漬け、塩漬け、わさび漬けと、漬けた家それぞれに味が違い、みんな美味しくて、なんだか得した気分になりました。ありがたいです。いいですね、わさび漬けなんかもう最高に美味しいじゃないですか。そうそう、野沢菜漬けはお茶と一緒に食べると、抗酸化力がアップするんだとか。カテキンとなんかこう反応するんでしょうかね。そもそも、他の寒い県のように長野県も漬物や信州味噌などの塩分、加工ジャムのような糖分をたくさん摂取しているのに、平均寿命が高い県トップ3に入るのは不思議ですが、野菜をたくさん食べることにプラスして野沢菜漬けの植物性乳酸菌とお茶の組み合わせが一役買ってるという話をたびたび聞きます。お二人も野沢菜を食べるときはぜひお茶と一緒に召し上がってみてください。良いことあるかもしれませんよっていうことですね。そうですよね、長野県やっぱり海がないですから保存食とかも多いですしね、寒いから、塩分や糖分割と取りますよね。味濃いものが多いですね。でもそうか、お茶と野沢菜漬けの、組み合わせがいいんでしょうね。やっぱり寒い地方で青森県とかね、平均寿命がすごく短いってね、やっぱり塩分の取りすぎみたいですね。あとお酒もたくさん召し上がるらしくってね、人のこと言いませんけど、 残念でしたね。でもね、今年はね、そのせっかく作ったのがね、まあでもおかげでいろいろ食べられて、まあよかったじゃないですか。来年ちょっと気をつけてまたつけてくださいね。さて、ここのとこずっと本田と2人での収録ができずにね、僕1人でいつもお届けしてるんですけども、なんかお便りをただ読むだけじゃなんかね、能がないなと思ってね、どうしようなんて思った時にふっとね思い立ったんですけど、僕は作曲もしてますし作詞もするんですけども、作詞という作業はね、僕昔はしたことなくて、世紀末の頃は作詞なんか全然してなかったですから、このフェイス2エースでデビューしてから詞をね書くようになりまして、まあ最初はもう本当に四苦八苦だったんですけどもね、まあ今でもそうですけども、歌詞を書くっていうのは大変なんですけども、でもその作った歌詞をですね、いつも歌ってるわけですね、歌に乗せて、お届けしてるんですけども、この歌詞をですね普通に朗読したらどんな感じなんだろうってふと思い立ちましてですね、なんか、聞いてる皆さんのが心に浮かぶ情景とかがね、歌に乗せて聴いてる時とまた違うんじゃないかなって、違わなかったらごめんなさいって話なんですけども、ちょっとね、詩を朗読してみようかなと思いましてね、一曲選んだんですよ。それがデビューアルバムに入ってますオルフェウスの朝という曲でね、本田が作ってくれた曲なんですけど、とってもいい曲 で僕もなんかすごくその空気感を感じたんで、ものすごく一生懸命詩を書いた、という記憶がございまして、その詩をねちょっと朗読 してみようと思います。いきますね。オルフェウスの朝。目を閉じたまま思い出してごらん、頬うつ雨にそっと包まれた夜を、くすんだ銀色のアスファルト、光と影とが踊るワルツ、永遠に続くシンフォニー聞いてた。雨に震える肩を抱いて、それでも君は微笑んで舞うように歩いていたね。今は透き通る静けさの中で、繋いだ手を離さずにいよう。星より遠く、夜明けより切なく、あの時君がこらえた涙のように、霞んだ朝もやはミルク色、希望と悲劇を歌うオルフェ、揺れながら迷いながらささやく。遥か遠い季節を越えて、約束された時を待つ願いは今もその胸に、息が止まるほど溶け合うほど強く、抱きしめていてあげるよずっと。雲を抜け空の果てまで君の夢は届く。雨に震える肩を抱いて、それでも君は微笑んで舞うように歩いていたね。息が止まるほど溶け合うほど強く、抱きしめていてあげるよ。 I love you more and more。 涙の跡が消えるまでずっと。いかがでしょうかね、この企画失敗かななんかでもね、自分でこんな風にして読むの初めてなんでね、なんか歌ってる時とはなんか目に浮かぶ情景が全然違うわけじゃないんですけど、なんか質感が変わるなぁと今思いましたね。また機会があったらやってみようかな。やめた方がいいあ、そうですか、はいということで、今日の2曲目、間髪を入れずフェイス2エースでオルフェウスの朝。 そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。先週もちょっとお話ししましたけども、未だにFM 軽井沢さんの方にお便りが届いているそうで、そうしたお便りはね、もう自動的に削除されてしまいますので、必ず今から言う宛先に、送ってください。メールの方は ace775@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799、381-8799、長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はあの国。